はい、おはようございます。チムシマツオとデジモチの声。引き続き、塚本さんに、ゲストで来ていただいております。
おはようございます。
はい。多分、この回で、この後出発になると思います。はい。この後、塚本さんは会議が待っておりますので。会議、ミーティング。
ミーティング。
ミーティング。話は、少し前に戻りまして、本当はルアーの色の話したいんですけど、まあ、H1 の話を軽くしてから、H1 本当に どうでした？僕ら参加する側で、もう、楽しむ余韻本当は ないんですよ。ピリピリ。心の中ではこう、
今回は、
ギューってしてるんですよ。
今回はでも、すごい楽しめたんじゃない？その、やってる側、その、ラッキーさんだったり、ミツオさんだったり。
そうですけど、主催者の方々が。
そう。主催者側の悪ノリ半端なかったからね、うん、今回。
はい。
あれは、でも、チムシのツイートから始
まったから。いや、結果知ってる方がいるかどうかわかんないですけど、まあ、第一戦、牛久沼戦で、はっきり言うと牛久沼、一ホームになってるんですよ。
うん、
もう、大会も前、1年間通して出てます。うんうん、ただ、びっくりするぐらいって言ってた魚釣ってないんですよ。
う
ん、なんだっていうぐらい。でもはっきり言えるのは上手くなってんなって思ってるんですよ自分で、
うん、
なんとなくだけど1年前とは違うし2年前とは違うだけど まだちょっと、もう少しでいけそうなんだけどなとかちょっとぼんやり思いつつやってるみたいなフィールドで、よそのフィールドだともうちょっと釣れるんですよ普通に。
でも大会で続けるのっていうのはすごくいいよね。
いいんですかね。なんか結構、うん
その
ド M なあれですか、
スキルアップしていくのに不可欠というか、
はいはい、
単純に、ね、小手先のことを覚えていくんだったら、
はいはい、
一人で釣れるところに行っちゃうのが一番いいんだけ
ど
もっとこうその釣れない時とのメンタリティな部分だったりとか、
いろいろ学びます、うん、魚と自分だけじゃない、
そうそういう大会っていう、もう釣れない状況にわざわざ飛び込んでいくわけだから、
はい、
釣れるわけないじゃない。単純に、だって、単純に考えてね。だから大会として考えなくて、うわ、今日船いっぱいだと。100艇出てると。釣れないよねって。100艇出てるよりは、自分しかいない方が釣れるわけじゃん。
いや、本当
に。そんなもん単純に考えて小学生だって分かる話で。それがましてや、同じハードウェイとオンリーで、まだね、周り中がピッチングやってて、で、プラグ見てないだろうから、ひょっとしたら俺に食いつくかもしれないっていう、それすらないわけ。
本当そうですね。
その中で吸ってくるってすごく大事なことっていうか、大事なことを教えてくれる、その肝の根底の部分だったりとか、最後のそのしがみつく糸みたいな部分を教えてくれるっていう、
はいはい、精神修行としては半端ないですね、
うん、
唯一胸が張れるという意味では牛久沼の釣りは、ただびっくりするけど、僕プラとかでもう精神破綻きたしてますから、船で選ばれたりとか毒づいたりとか、あれも自分でやってみてすごく分かった。お客さんにそれを共有するわけではなくて、やっぱ僕もDVD 撮った後に釣りも仕事だって認識した後にこういう苦労の道に突入したんですけど、一人でちゃんとその自然と向き合って考えれないといけないって思ったんですよ。でも普段人と一緒にやってたらやっぱ話しながらやるっていうのは意外とこう知恵出し合ってるんですよね。リズムだったりとか。だからプラとかってやっぱ人とやった方がいい点ってすごいあるんだなっていうのは思うんですけど、だから一緒、大会とか関係ない人らでも友達と釣りに行くっていうのは意外とそのいい点があるとしたら、
一人
ぼっちにならないっていうのは、うん、とか、この動きあかんかなとかって言えるだけでも、
うん、
すごくありがたい隣に人がいるっていうのは。で、友達がそれ投げてるから僕これ投げてとか、すごく本当に2人分の役割が船で2人で乗ってたらあったりしますよね。1人のプラとか迷宮に入っていきますもんね、
うん、
でもまあ一応それはだから仕事だから、そういうことを乗り越えたいと思ってやってるだけなんですよ。で、まあ1人で釣り行くお客さんとかがいた時に手助けになるかもしれないし、まあ僕の場合はそういうのでやってるから、教養とか、それがいいとかっていうよりは、自分がその力をちょっと必要だと思って仕事していく上で。 やってるんですけど、
俺なんかもう本当もうその自分がね、例えばロケとかで本当に苦しい時、はい
はい、まあまさしくだからそういうことですよね。そう、
一人ぼっちですよね。一本一本いるの、
はいはいはい、
これ一本入んないと終わんないの、うん、何人もの大人を拘束して、で後ろからため息がたまに聞こえながら
悪気はないと思うんですよね。そう
単にカメラが重いとかそんなそんな理由だと思うんだけど、肩の筋肉をこうほぐすね、ムービーカメラマンのあれが目の隅に映るじゃん、
はいはいはい、
あれ不思議とさ、一本出るともうみんなパーって全員がもう無口な音声さんまでがはーって明るくなるわけじゃない、それって
なりますよね。
なんでみんなだって急に喋り始めるんだから、ペラペラペラペラペラペラペラペラ釣れてるロケと釣れないロケはものすごい差があるから、でもそういう中で自分が本当に苦しい一本っていう時に手が伸びる
は
を作りたいって思うから、そういうものだからお客さんに買ってもらいたいと思うし、とりあえず今このジャンル流行ってるから、それのそのジャンルをまあ僕流に解釈したのがこれですよみたいなものでは嫌だと、本気でいろいろルアーあるけれども自分が本気で信頼できるもの、
そうですよね、うん、
だから使ってみてくださいって言えるわけであって、そういう意味ではすごくそういう大会に出るっていうのは俺すごくあり
だ、それは超でかかったです、ルアーに対しての責任というか。そうそうそう、三沢さんとかプロの人らにルアー使ってもらうっていうのも それが、うん、あったんですよ。だから 無邪気に人にルアー渡すのは怖いから嫌だったんですよね。最初はまあもったいないっていうのがあったんですけど、そんな売れるのにみたいなあったんですけど、それ以外で言うとなんかそういうことしていいのかなってすごい思う部分があったんですよ。そんな、
うん、
これ使ってくださいって なんかそんなことしていいのかなって思ってる部分があって、自分が大会出てみて思ったんですけど、それは多分僕の中で間違ってない感情だったんですよ。自分が渡せるわでポロッポロ出たけど全部落ちたって言われたらもう、
うん、
自分が失敗するよりきついですから、ね、
吐きそうになるよ
本当に
コンストラクターズは俺ルイジアナで吐きそうだったもん。
は
あ、バスマスタークラシックでさ、
はいはい、
投げてんだよ、だってスナブノーズ M5
桐山さん、
それこっちでさ、カメラ手でさ、伊藤ちゃん回しててさ、俺それエレキ踏んでんだよ。一頭一頭にだって全部自分の気持ちが入っちゃうもんだって。
え、それはプラン？
ほんちゃんほんちゃん。
へぇー、桐山さんの船を追いかけて、
そう。別邸で撮ってるでしょ。
別邸で塚本さんがエレキ踏んで、カメラマンを乗せて追いかけるってるんですか、うん、
で、ここ。隣ボイドだけと。こっちはアロマです。でこっちブレンド・チャップマンで。ケビン・ショートが後ろにいて、でそのさらに向こうの方にあのスキートリスがいる。そこでスナップ投げたんだ。
いや、わかります。
吐きそうになるから、本当に。
三田さんのテレビ取材の時も、一投目海馬投げてくれたんですよ。針に糸絡んでるんですよ。涙出そうになりますよ、ね、こんな大舞台で何引っかかってんだと、そのルアー我が子に、
うん、お前何してんの
おい、それが別に昨日のどうのこうのじゃないんですけど、おい緊張しすぎたらバスマスター嫌だな。
バスマスタークラシックは本当具合が悪くなりそうになったよ。
まあ喜びも一緒ですけどね。そうなんですよね。なんか本当に一頭一頭とかにも申し訳なくなったりとか、それこそ不安がどんどん増えていくというか、だその経験を自分が出るようになって余計に分かったんですよね。自分でも自分のルアー腹立ってるようになったというか。
だってさ、いっぱいもらうじゃん、そのメモリアルフィッシュ釣りましたとかさ、いろいろそういうね、超過報告とか、でこんなんでこんなんでこういうところに遠征に行きましたと、でこれでこういう、ね、一番いいの釣れましたとか、他人様のあの人生のさ大事な部分にさ ちょいちょい関わってるよね。
はいはいはい。
その責任ってあるなって。で売りっぱなし、ね、で、まあ、あとはもうなんかこう、宣伝してくれそうな人にホイホイホイってあげてとか、もう褒めてほしくてあげてみたいな、もうなんか、そういう次元じゃないよって。
うん。果たすことは恐怖ですね。
うん、
もう大丈夫だったかなってずっと思ってたでしょ、そうね。本当に。だから、お客さんとかもそうですけど、やっぱ、買ってくれたって言ったときに、大丈夫だったですかっていうか、なんか、そういうことを聞いちゃうんですよね。その、あなたと相性が合いましたか、うん、っていうか、その、釣れたかとかよりも、なんていうか、その、いけそうっていうことをついつい聞いてしまうというか。でも、そういうとこ大事ですからね。合わなかったら結局は、使い切れないし、釣れないし。いや、でも本当に、大会は、作り手としてはものすごく学ぶことが実はあるとしたら、そういうことはありましたね。だから、で、牛久とかきっついじゃないですか。だから最近よく自分の中でキーワードになってるんですけど、その、童貞的な考えはもうないんですよ。
うん、
これで釣れたら、かっこいいなとか、
うんうんうん、
ここで急遽、これ行ってみるみたいなのもうないんですよ。
うん、
ボロッボロになってますから。それが抜けて落ちてきてくれてるっていうのも、牛久とか大会のおかげですね、うん。やっぱちょっとそういう、ルアー作る上でやっぱどっかでその夢、ドリーミーな部分って僕は多分消えないと思うんですよ、やっぱり。うん、なんかどうしてもそういう土地の方の人間だと思うんですけど、うん、もう一方でそれをちゃんと制御できないと、釣りとして、次の段階に入れないなっていうのがあって、今回ではめちゃめちゃもう制御あのプラで童貞を喪失しといて、大会の時はもうちょっとアダルトのおっさんぐらいの勢いでも、あ大丈夫、2時間ぐらいバイトないよ首にネジネジがついてるような、死のまだ出なくていいんだよって言えるぐらいの気分でいけるぐらいまで来たんですよね。でも釣れて本当に嬉しかったですけど、大会
アリアコネリが
ピ
クリと動かなかったもんね、あのスポット。
あ、アリアコネリって結構近いところですよね。
アリア
下流ですよね。
もうね、オーラ出てんの。ここに魚は回ってくる、あとは南風が吹くだけだ。北風からプロテクトされてる状況の中で南風の当たりを考えるとここなんだよ。ここに風が吹くのを俺は待ち続けて巻き続けてるんだっていう。
え、一日そのスポットだったの？うわ。
俺が見る限りではね。
いやでもすごいですよ。いや釣ってきたと思って。要はあの人に関してはもう偶然ではないですけど、もちろんプラでちゃんと釣ってでも。うん、プラと大会も違うじゃないですか、うん、そしたら一回プラで釣ってても大会でこぼした時それはそれでショックじゃないですか。だから有明さん、お前なんか努力してないって僕が言われたんですけど確かにその通りなんですよ。僕からしたら牛久なんて精神的なものを排除するためだけにプラに行っただけで魚探しなんかしてないですから、一応こっち捨てよっていうのを見に行くためと超苛立つためにプラに一回行ってもういいと、こんなん何回も言っても意味ねえよって思って大会に挑んだんですけど、違う、ちゃんとプラで確か5本7キロとかそんなことをしてたんですよね。だからプランもちゃんとあったみたいで、だ本当はあと1本欲しかったんでしょうね、有明さんの釣り方だと。で、取れる釣りだっただろうから、ちゃんと抑えてるから。いやーどうす、いやそれでも大会で確実にそれを取ってきたっていうのが唯一その偶然性が限りなく少ない魚をちゃんと取ってきた一人ですね。上位の人はみんな釣りうまそうでしたね。あの黒い服の人らも、あの人も惜しく通ってるって言われてましたけど、そのやっぱ風が条件の一つなんですね。
風はみんな
風の当たり方、
風待ちは結構してたね、みんな
と、その風の当たる方向、面、うん、南面っていうのが、なんかその、こっちに向いてる面を、の中で場所を絞ってったって。 昨日いつもメモ取るんですけど、昨日はやっぱバタバタしてるじゃないですか。でノートがなくて、あの3人の発表の時にノート取りに行ける距離じゃねえなと思って、うん、もう女子高生ばりにあの携帯で自分の家のメールに3人の超過報告打ちまくってました。南風本香7時半
でもね、ほんと H1 はでも面白いと思う。なんだろうな、条件的にさ、
はいはい、
みんなこう出やすいというか出れるわけじゃない、エンタルボートっていうとこで、うん、
ですね。
その分だけその関心が高いはずなんだよね。
はいはいはいはい、まあ、まさかのもう参戦まで船埋まりましたからね。高野井さんいつ出るんだっていう話で、ね、多分一応今年出れないと思うんですけど、
キャンセル待ちじゃね。
超ギャンブルじゃないですか、飛行機で来るのにキャンセル待ち。
当日ドタキャン待ち。
いやー、でもそんなことになってるとはちょっと正直思わなかったですね。その危機一髪でしたもん。噂で聞いて、
俺でも H1 からスター出てきてほしいわ。
いやー面白いですね、うん、でも本当に面白いなと思ったのは、その今回とかも上位に入った人の話聞いてると分かるんですよね。ああやっぱりこの人はこういうのでこの嫌な牛久を攻略していったんだっていうのがちゃんとあって、やっぱ釣ってるか、偶然じゃ ない感じがプンプンするんですよね。やっぱ上位に入ってる人らって。面白いわ。
そしてね、朝さ、桟橋をこうやってうろうろするとさ、結構ね、うちのルアーつけてくれてる人とか、ルアー買ってますって声かけてくれたりするじゃない。さあ、その人ら全員、ほら、俺にとって 桐山幸太郎だもん。
ですよね。
福島さんがさ、朝スナブで1500円のやつをかけてバラしたと。
あれスナブだったんですか。意外と朝えな M だろう。
S5 じゃない。
S ですか。
だかな知らんけど。
いや多分
M を
サク売ってたんですよ。サク
じゃあ M を
サクをずーっと、いやあの後半あ一話の最終戦の高さみたいな感じですよね。モンキーボックス。ひたすら往復するみたいな、
うんうんうんう
ん、福島さんのもめちゃくちゃそこに絞ってましたね。で、珍しく、つかさくって言うて、塚本の作なんですけど、うん、竹がずっと、ものすごい人へばりつくんですよ。
俺昨日自分の名前何回呼ばれたろうって思って、名字も。
そっか。堂々と呼び捨てするみたいな。
ここぞとばかりにしか思えなかったよね、昨日のあれは。
ケンステーキ。
そう。
ケンダレ。
ケンダレ。
みんな途中からここぞとばかりに。
ケンタは。
悪ノリが。
あれは桐山幸太郎に近いからね。
そして、うっかり、あれじゃ、僕こんなふざけてたら、裏剣から忘れますわって言ったことに関しても、それをわざ
と。今のもかけてるんでしょ。
いやそう。その策を多分弾いてたんで、ちょっと深く入れてんじゃないですかね。で、多分、緊張してたんだと思うんですよ。柄にもなく、ネットで救おうとして、うん、ネットのとこで、当てて、落ちたらしいです。抜き上げようよと。そんなキャラじゃないじゃんっていう。いやー、悲しいわ。
福田さんとチーム作ろうかな。チーム闇上がりっていう。あと、シャレになんないぐらい親近感あるからね、俺。
あー。いや、でも、ね、ブログにあえてやっぱ元気になってるからあれだけど、去年は本当に心配しかなかったですからね。でまあね、福島さん入院して今回の大会で奇跡を起こすって書いてるんだけど、うん、もう大会出てる時点で奇跡だから、
うん、すごい炎の男だな。去年もね、本当あの玉谷さんとこのその商品出してもらったのも、
はいはい
はい、あの時福島さん声かけてもらって、
はいはいはいはい、
それでだからね、そういうの嬉しかったな。
スナブかずっと言って
だから今はもう自分が大会出たい、出て自分が例えばね優勝して、うんうんうん、でおあのうちのルアーで釣れたぜみたいな、はいはい、そういう話じゃなく、その出てるあそこに、あそこにこう普段からね、
はいはいはいはい、
だってビジターでさポンと行ってさ、例えば俺がさ1日プラやってなんか間違っ、まかり間違って優勝したとしても、
はいはいはい、
本当にそれってまかり間違ってるだけなのよ、
うーん
完全に、
はいはい、
普段からやってる人たちからすればさ、
なるほど、うん、
まあ、連れてよかったですね、遠くから来た甲斐ありましたねぐらいの話であって、
うーん
1ミリも影響ないよね俺が思うに。そんなこと
確かに僕がその立場としたらやっぱ妬みも半分入るんですよ。だから悔しいのも含めて、もう下手したら逆効果じゃないですけど、なんだよみたいな。
俺はね、もうそんな薄っぺらいもんじゃないと思ってるから、みんなあそこで、その、例えばあそこに限らない、どこの湖でも、そこでずっとやってる人たちの日頃からの、
その、
なんていうの、データの蓄積だったりとか、そういったもの、そういう人たちが、まあ、うちのルアーを投げてくれてる、
うん、
もう全員さちょっとさって気になる
よね。あんな聞いたら楽しいですよね、
うん、だからそれを聞いた、その全部その大会の結果を聞いた上でその人らはどこをうちのルアーで攻めてたのかとかっていうのを全部回ってみてみたい。あ、ここでこのルアーを使うのかとか、ここでこうなのかっていうと、多分なんかこうその人らが次例えば何か言ってきた時に同じ気持ち同じ目線で、
はいはいはい、
ああなるほどってそういうことかって理解できるんじゃないかなっていう気はしてるんだけど、
そういう意味でやっぱだからかなり一人じゃない何人分もの大会に一緒に出てるみたいなもん
ですね。そうそうそうそう、
あなるほど。
思い入れすぎやって言われたらそれかもしれないけど、でもそれは自分の中の原動力かな今。
はいはいはいはい、嫌なのありますよね本当に。気分に最近ちょっと一つ困ってることがあって、あのこんなもう30半ばですよ、で一生懸命釣りの勉強をし直すって言ってやった結果、本当に今様変わりしすぎてわけわかんないですけど普段も必死でやってるわけですよ。そしたら必死になりすぎてモードが切り替わらなくて、すれ違った人に挨拶できないんですよもう特にダム湖とかって考えてやるのが当てはまるというか、すごいやっぱ牛食って本当に考えすぎたら疲れるんですけど、ダムは面白いからどう回ろうとか、魚どうなってんだろうとか、すごいこう見ながらとか、いろんな人の動きとか見ながらやっていくと、すれ違う人、今まで大概どうもとかって話聞いてたのが、最近それが口から言葉がもう出なくなってるんですよね、釣りの途中に。でも良くないなと思うんですけど、だからそういうことが起きてて、であのちょっと遠くで自分とこのルアー投げてる人を見た時に、やっぱその時はそういうスイッチではないんだけど、あまりにも毎日人と喋ってない釣り場行くじゃないですか、喋れないんですよね初めての人とかに。でついてなかったら多分トップの人だからって、うん、どうすかとかって言うんですけど、うん、ついてるのを遠くで気づいちゃったら、うん、避けちゃったんですよ、うん、釣れますようにとか思いながら投げてくれてるんで、やっぱりこんなん言ったらおかしいですけど、トップの人だって風景が怖いんで、
うん、
こうなんかちょっといかつそうな感じに見えちゃうんですよね、ビヨンビヨンで座って投げてる姿が。ちょっとこう遠回り回ってしまったりとかして。
でもね、投げにくくはなる。俺もああいうこう混んだフィールドはやっぱやりにくい、はい、特にうちのルアーとか乗り関わった道具とか使ってくれてる人が、例えばポイントバッティングするじゃん、
はいはい、
そしたらさ俺よりもその人に連れてほしいじゃんもうトーナメントでなくなってくるんだよね。
あんだけ使われてたらちょっとしんどいですね、
うん、でも紅波とかでも半分挨拶回りになっちゃってるから
なるほど、
うん、もう自分のやりたいそのプランとかそういったものはもうない人しね、はいはいはい、だから誰もいないところを探してその辺をまあなんかちょろちょろって言ってくるっていう釣りしかできないなって。
なるほど。まあでも ガツガツの時期をもう過ぎてますからね。別に
魚散々釣ったし、ね、もう俺が釣るよりもなんかうちの子たちがね誰かに笑顔をもたらすんならそれでいいやって、それを綺麗事じゃなくそう思えるようになってきたから、はい
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
だって嬉しいもん、散々さ魚釣ってきた、まあね、こんな言い方するとあれだけど、まあ、今さら40やそこらの魚がね、
はいはい、
釣れたからってさ自分でちょっとそんなに嬉しいとは思わないんだけど、
うん、
でもああいう時に人がもう自分が見てる前でね
自分ともなるわけ
葉っぱなく嬉しいよ。
多分作ってる人らってすごいそれあると思うんですけど、忍者っているじゃないですか、
うん、
先導さん、先導兄弟、忍者は直接は別に喋ってないんですけど、最近あのデュエルかなんかでルアー担当というかやってはって、
うん
うん、トークショーの時に横通った時に言ってたんですけど、正直今自分が釣れるより、
うん、
お客さんが釣れた方が嬉しいって言ってたんですよ、うん、で多分本当だと思うんですよね。やっぱそうやって作って感想が来てっていうやり取りが、
うん、
今でか自分が釣って喜ばしてたのと違って、うん、なんかものすごい今それにハマってるみたいなことを言ってて、ああでもなんか気持ちわかるなっていうのたまたま横通った時にそれ聞いて、みんな多分あるんですよね、
うん、
あれがほっとしますね、釣れたとかって言われる魚まで褒めてあげたいぐらいのよくやったよ
よく食ったよお前
いや
だからもう H1 大会出ないのにわざわざ来たんですかって 散々言うてみんなから言われて、いやそれは確かにね、
あ
たから見たらそうだよねって何しに来てんねんと
今回他の用事ってよりは H1 がメインで
来てるんです よね、うん、H1 に来てるからね、こんなバッグ一つでさほいって
来てる、荷物少ないですよね
小林さんに言われて、でえそういう気で来たんですかとかつってうんつって、何その旅慣れてる感じとかって、いやいやいやって別に荷物もないし、
そうなんですよ、僕も硬派だったらまたタックルあったじゃないですか、
う
ん、
そうそう
なんかものすごい違和感があって、荷物どっか送ってるのかなとかって思いながら昨日も車の時に、
完全近所の人だよね
僕の普段より少ないぞぐらいの、うん、なるほど、まあでもそれはそれで快適ですよね
これがアメリカ行く時と同じぐらい軽装だからね、
へえそんなんなんですか、
アメリカ行く時超軽装で、
あの行きたいな、行った方がいいだろうな、高沢と一緒に行きたいな高端地
最近ね、そのアメリカ行くときなんで軽装かっていうと、自分のタックル持っていかないんだよ
向こうにある、
まあ、向こうに一つあるっていうのもいっぱい竿があるっていうのもあるんだけど、はい、絶対外人の人と乗っかるときなんかはその人にロット借りると、
へえ。
たらさ、どのくらいの糸の太さでどんなリールで、はい
は
い、
向こうのその今
そう
今という
かそいつが使ってる条件で貸してもらえるから、これほど勉強になるものはない、
はいはいはいはい、なるほど、
もうだって入力オンリーになるからね、
はいはいはいはい、
完全向こう行ってる時は俺入力するだけの人間になっちゃってるから、釣りを自分のプランで釣りをするってことは出力するってことじゃない、
はいはいはい、
もちろんそれが大事な時もあるんだけど、
うん、
まあ、大抵の場合向こう行く時って入力モードで行くことが多いから、その時にはもう下手に自分のエゴを持っていかないのが一番いいなと思ってて、
はいはいはい、むっちゃ通ってる人だったら今回これ試すかみたいなのもいいかもしれないですけど、そうそうちょっとそれやってるよりはもうチューチュー吸った方があれですよね、
そうそうそうそう
ですね、
プロモーションとかが目的じゃないから、
あ
関東もまあそれだなとかって最近思う
ようになって、ただあれでしょ、一緒に乗った人らの竿が大体あの使い慣れた竿が多いっていう状態になってしまってますけど、
ね、最近ね、あのリールのハンドルのハンドルの
部分までが、
そうそう自分のタックルかと思うぐらい、
なるほど、いやでも僕もお世話になってますからね、大変なことになって 竿の林が
すごいよね。竿がなんかめっちゃ増えてる、
ま、増えてますよね前より。
何がすごいってデッキ
あ船
フラットデッキ
ハイデッキですか、
うん、ペダルがリセスになっててい
や
これがトッパーの船かと。
ヤジ君、ヤジ君っていう匠君のあの、
うん、
親友が作ってくれたんですけどね、冬に、もう来年の H1 に向けてエレキを24ボルトにする、
うん、
魚タンをつける、で余裕があればハイデッキも作りたいって言って、うん、ハイデッキは一番最後だったんです自分の中で、まあ、大変そうだなっていうのが、そしたらヤジ君がそれを多分記事に書いてたんですよね。知って自分も作るんで一緒にやりましょうって言われたから、一緒に僕もギコギコやると思ってたんですよ、
うん、
気づいたら仕上がってたもう土下座ですよねすいませんっていう。
今度だからそれを元に自分でデッキ作ってみたら、チームデッキ
なんでですか。
普通の人だったらカーペット張っちゃうところをチムシが何か
あーそれ
ワークでやっちゃうみたいな、
アイデアはあるんですけど、ちょっと今ハイデッキ2種類あるじゃないですか、
うん、
あの僕とかはビビリだから、うん、浮力体とつらい地にするタイプ、うんうんうん、なんですよ。であの上に乗っけてるタイプ、
うんうんうん、
いいもうお立ち台みたいな、うんうんうん、あれ怖いから無理なんですけど、
俺も怖い。
でスルテーパーの林さんが亀山とかガンガン行ってて、うん、ついにポロッといや事務所俺もフットコン買おうかって言い始めて無理さんそれはまずいと、
うん、
あんたがそこまで行くのかって言ったら、いや別にそのこだわりはないけど、うん、ハンドコンのいいところっていうのは冬のそのすんごい狭いところを忍者みたいに近寄って、しかもその低い目線で誰も撃てないところを撃っていく釣りにあって、水が減った亀山湖でハンドコン意味ないんだよねみたいなことを言い始めて、へえつって、であのもうあの人も残念ながら今トーナメンターの知り合いばっかりになっちゃって亀山ロコみたいなで誰々さんのところでもハイデッキも作ってもらおうと思うんだけどつって、どっちっつったら乗っけるタイプって言ってて、落ちるよって言ってたんですけど、その時にパッてイメージ湧いたのが、あの、乗せるタイプのハイデッキって、なんか、変な感じするじゃないですか。ただ板乗ってるだけじゃんっていう話とも言えるじゃないですか。うんうん、ちょっと僕、ムネさんのハイデッキ、僕がプロデュースするとしたら、あの、畳だなと。畳1畳、ちょっとハイデッキ型で、ボンって乗ってるみたいな。で、あの、なぜかハイデッキなのに、梅さんがそこにあぐらをかいて釣りをしてるっていうイメージがすごい勝手に湧いたんです
よ。だから、フロントハンドコンだよね。フロントハンドコン。
で、あの、
で、うん、あの、座ってハイデッキに畳引いて、で、片足こうちょっと後ろに下ろして、片足乗っかって、こういう肘の背みたいなの、アリーノでこう。
いや、怒られますけどね。勝手に。そっちの方が面白くないって言ったら多分怒られるだろうなって思いながら、
銭形平次が待機してる時みたいな絵面出動する前みたいな、
確かに
絵面で、
いや畳がいいかなって思ってますねすぐ腐りますけど、
ね、
いやあっ荷物来たんでちょっと伸ばしといてもらっていいですか。
いやいやいや止めようよ。
ええー。あ、
一回止め
よう。あ、もしもし。